下田哲也と私。
こんにちは、下田です。
こんにちは、ヨッピーです。どうも、よろしくお願いします。
お願いします。いやね、はい、ヨッピーさんと僕のラジオまで、はい、まあ、何ヶ月ですかね。半年ぐらいやって
るのかな。半年ぐらいやってんのかな。マジで？
で、はい、まあ今まであんまりゲストってね、呼んだことなかったんですけども、はい、まあ、今回、はい、初の女性ゲスト。
女性、あ、
はい、
いいですね、
女性。かわいいのかな、
かわいいのかな、
ブスなのかなどっちかな、モンゴルナイフさんに来ていただいております。
どうも
よろしくお願いします。
どうもこんにちは、モンゴルナイフでーす。どうです、
そっからコーディネーションなんですね。
かわいく、かわいい人が来ましたよ、
は
い、い
や
い
や、あれですよね、あのモンゴルナイフさんは最近バーグハンバーグバーグに入社されたということで。
そうなんですよ、実は。
そうなんですよね。なんでまあ、どの曜日のラジオよりも早く
、
このお話をね、聞かせていただけると。
でもちょっ と、万が一に先越されちゃったかもしれない
けど、ね、嘘やん、嘘やん、
昨日撮っちゃいましたね。
うわもう
消そう、それ消そう、
消そう消そう消そう、トッツンなんかにそのための給料やのに。
えやばいやばいやばいやばい、ちょっと今ニコニコしかまだしてないので、ちょっと
まあでも1月からですよね。
1月1日からですね、今年度、
うん、どうなんですか、
どうじゃないや、
どうなんですか。
いやもうやることがあんまりなくて、もうニコニコしてるだけって。あとなんか最初入るときに島田さんがこうやっぱ可愛く可愛く過ごしてくださいって言われたような気がしてるので、可愛く
すごいな、
すごいな、深読みしたね。
もう気持ち
すごい深読み、
多分俺の話何も聞いてなかった
な。すごい伝わってるのと思って、
ま、君は可愛いからうち来ると華やかになるわみたいな。
そうです、なんか社内の花になってほしいなみたいな感じなのかな、そこから言われたりね。
だいぶきつめのお薬をやってる状
態。そんなことないですよ。
いやいやいや、いやでも聞きたいよね、そもそもなぜモンゴルナイフを雇ったのか。
確かに、なんでですか。
なんでかな。まあでも、単純に、まあ、いいやつではあるじゃない。
まあまあそうですね、
いいやつやし、
親しみやすい。
でなんかやっぱり基本バーグ入るの流れって結構おもころ経由して入る、
はいはいはい、
のが多いじゃないですか。はいはい、まあ、その中でちゃんと記事もがっつり書いてたし、うんうん、まあ、なんか、ちょっとしか書かへんのとかもいるじゃないですか。
まあ、そうですね。催促して
ね。そういう人よりかは、やっぱりこう、ずーっとインパクトあるのが続いてたんで、
はいはいはい、
うわー、なんかすごいパワーやなと。
うん、あー、嬉しい。
ね、女の子もね、今まで一人しかいなかったんですね。
は
い、ちょっとね、二人目みたいなもん、もう、頃合いかなと。
はあ、
そうなんですけど、
でそれは下田哲也さんから反射声を、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そ
う、
う
ち入れへんって、
うち興味あるみたいな感じだったっけ。
そうだったんですけど、私下田さんにそうやって話をこう、うちに来ませんかみたいな話をしてもらった時に、うん、全然気づいてなくて、なんか何回か、うん、こうすれ違いまくって、
どういうこと、
どういうこと、
しもちゃんが何言ってるか分かんなくて、誘われて全然気づかなくて、
うん、
私なんかOL もやりながらライターを土日でやってるみたいな感じだったので、うん、なんかどっちも中途半端にやってるみたいな風に聞こえちゃって、私怒っちゃって、いや私が頑張ってないって言うんですか、
全然話しちゃうなすごいなそれ。
そうです、でもお店を変えて、うん、でなんか下田さんがなんかなんとなくそういう話をしてくれてる時に、うん、私全然気づかないでいたら、ちょっと加藤さんいたんですよ、バーグの
社員
さんの加藤さんがいて、加藤さんが爆笑し始めて、うん、いやモンゴルナイフマジでなんだろう、話見えてなさすぎてやばい
だ、俺は一生懸命話してて、
スカウトしてたつもりで
いたのに、でなんかすれ違ってみたいなんで、何回も俺は言
う
てるんやんな。
そう、なんか3、4回ぐらい誘ってくれたんですけど、私全然気づかなくて、なんか下田さん的によ
う諦めへんかった
よ加藤さんが、いや珍しいよ、あんなになんか怒られたら島田さんも普通辞めると思うけど、すごいよって言ってて、
いや鈍感力よね、
本当
すごい、これ鈍感力っていい意味の言葉ではないですからね今回は。
いや本当に今のやばいんですけど、店を変えてやっと気づいたみたいな感じで、
それも気づけへんし、そう入社したのもニコニコしていてくれっていう風に捉えてるんよね。
そうだと思ったんですけど、
だいぶ伝わらない、大きい大病されてますね。
いやー、そのなんか可愛い娘が一人増えたと思って
まあそうですね、はい、まあそんな感じでちょっと OL さんとしては、 OL なんかまあライターですよね、突撃系の、
そうですね、うん、あでも OL っぽく振る舞って会社にいるんですけど、その度みんな笑われますね。
ああ、
うん、お昼に行く時みんななんか変わった声とか出すんですよ、なんかピーとかピーとかメシッチみたいな、うん、
出してる出してるって
言って
た
そうそうそう、
俺あのノリ嫌いやねんあ
のノリ今更
あのノリ好きじゃないんですよ
4年前ぐらいからずっとそうだ
ねずっとず 俺耐えてんねん、もう。ほんとあのノリ嫌いで。
もう普通だと、それがもう公用語かと思ってました
ね。いやいや、だからほんとね、創業者じゃないですか、僕。ずーっと嫌で、ただその、ピッとかパッとかいう奴らの勢力がどんどん増してるから、もう止められなくなってるっていうような感じで。
しかも9割ぐらい
ですね。だからもうモンゴルナイフまでも飲まれると、もう俺ほんまに、きついわ。
私今のところお昼休憩いただきますって言って外行ってますよ、
うん、え、誰とご飯とか食べてるんですか？
お、今のところ結構皆さん大人数で食べさせていただいてて、うん、なんか人とこう食卓を囲むって温かいなって思って、
あ、今までずっと一人ぼっち、
ぼっち飯ですね。やっぱ会社でも正体をこう隠しながら、マスクにメガネをセンター分け、
正体を隠しながら、
いや、あのモンゴルナイフって名前でライターやってあんまりバレたくないじゃないですか。
でももうその顔唯一無二やん。顔があんまりないやん。
いやいやいや、僕石原さとみさんですかとか言われますよ。
言われるんですか、
インターネット上で。
すごいな、やっぱ大きい病気、
そうそうそう、鈍感力すごい、やっぱり。
いや、うちの親もそうやって言ってくれてますよ。
あ、そうですか。お母さんもじゃあちょっとだいぶ、
いやいや、そんなことない
ですよ。血筋やね、そういう血筋やわ。
でもハッピーファミリーなんで、
はい、今いいことですけどね。
で、これで入ってみて、その、まあ、気づいたわけやん、その、あ、私スカウトされてるんやと。
あ、そうです
ね。その時葛藤はなかったの？やっぱハーグなんかに入っていいのかなとか。
いや、すごい嬉しいなと思いました、やっぱ。誘われたと思ったら。だって、入れると思わないじゃないですか、あの。
まあまあまあ、なんかそれ言ってたな。
でも誘われるとか思わないっていうか、本当に、なんていうのかな。私、おもころに入ってまだ1年半くらいしか経ってないんですよ。
うん、そうか。
そうなの、あんまり経ってなくて。
そうね。めっちゃなんか書いてるイメージとか。
うん。
そうですね。まあまあ、でも、他でも書いてたりもしましたもん
ね。まあそうね、そうね。他の、おもころ以外もね。
そうですね。ね、ちょうどなんかあのもう会社でバレそうになってたので、うん、ちょっと会社を辞めてフリーランスでなんかやっていこうみたいな感じで思ってた時に、ちょうどなんかフリーランスか転職でもいいのでウェブメディア系の会社とか行けないかなと思った時に誘われたので、うん、あ、もうこれは今しかないみたいな感じですごい。
じゃあ他のメディアさんからこう誘われてた場合ってバーグは何位になるんですか？いろいろあるじゃないですか。
そう、聞きたい聞きたい。
そうですよね。
どんなこと
ですか？バズフィードジャパンから誘われ、
IT メディア。バズフィードジャパンにいるんですか？
いや、わからない、わからない。
まあでもね、今
から
も
デイリーポーター。デイリーポーターもあるし。
いやいやいやいや、どこがどう言ってもやっぱ、おもころでずっと育ててもらってきたので、やっぱバーグさんが一番ですよ。
おもころぐらいしか行けるところがなかったから、バーグぐらいしか。まあね、その、バズフィードジャパンとデイリーで言ったら一番格下がうちですから。
いやいやいや、そんな、他の会社も出すぎ、
そういうのもないから。
いやいやいや、もうでも採用とかもうやってないじゃないですか。
やってないですね。
だから誘われた時よし、一瞬、あ、これ騙されてるなって思いました、ちょっと一瞬。
あ、ドッキリだな。
ドッキリで。
そこのドッキリでさ、テンション上げた後にごめん、嘘やねん、絶対言いづらいやん。
いや、でもやりそうよ。
そう
や
り
そう、や
り
そう、やりそう。
今までのドッキリ見てきた。
だって、俺が言うでしょ。
いや、下田哲也はやると思う。
いやいや
いやいや、
さすがに、ほら、女の子やから泣くかもしんないじゃないですか。
いやいや、泣いたとて。
いやいや、もうそういうの、いける、セブヤマとかならね、まだいけるんかもしれないですけども、
会社辞めさしといて、実は、
そうね、そういう、鉄腕と思って、そんな感じは。永田君の時はなんか、そういうノリでしたけど。
そうですよ、そうそう、永田君の時もろそうやったんや。
いや、でももう、そうやね。あれはでも、あの時で正直言ってましたから、会社を、今勤めてる会社を辞めてくださいと。うん、じゃあ、雇ってくれるんですか？雇いません。ただ辞めるところが見たいんです、辞めてくださいっていう。で、ほんまにじゃあ分かりましたって言って辞めたから。永田はバクチン買ったんです。
ああ、確かに。これで入れなかったらやばい話
ですよ、ね。いや、でももうあいつらビビらしたろうしか思ってなかった言うてたから。
かっけえ。やっぱ、尖ってますね。
三沢と僕です。最初はほんと会社からお金を払うっていうか、ポケットマネーで払ってましたからね。
だって、お小遣い。
だってやっぱ、山口くんがブチギレしてましたからね、やっぱり。人の人生何やと思ってんねんとか言って。まあ、正論なんですよ。
それはそうです。
正しさしかないですか。
そうです。そうなんですけどね。で、まあまあまあ、でも永田くんは、いい感じに今入っても優秀ですからね。
ね、よかった。永田君だってサラリーマンさんにパンチパーマにされてたもんね。
え？
え？いや、あ、知らんのか。
知らん、全然。
サラリーマン時代に、な、2回パンチパーマは僕にさ、
2回も
?1 回目は、山口君と僕と原宿さんで、ほんとあの、壺売るときみたいな感じで、宗教の勧誘みたいなんで、カフェかなんかの席の一番奥の逃げれへんところで、もう囲んで、オセロみたいにもう囲んで、で、ちょっとパンチパーマ当ててくれと。いや、もうそんな無理ですと。 僕今ファミリーマートのバイトやってるんで無理です。
ファミマでバイトしたんですね。
おかしいでしょと思う。ファミマの店員がいきなり翌日来たらパンチになってた。おかしいでしょ。だけど頼む言うてほんま当ててくれて、そんなにファミマのバイト速攻やめましたけど。
やめたでクビになったんですか。
いやもう自らやっぱり、まあ極道ですからね、あんましゃがんだらダメですから
。それは人形の道へ。
そうですからね、やったんでね。
腹座ってますね。
いやーすごいな、そういう時代の話を聞くとやっぱドッキリだなって疑う。
そう考えると全然スムーズに入社できた方ですよ、ドッキリもなく。
確かに、
保険とかもねちゃんと手配は済んでたりとかするわけでしょ、う
ん、ちゃんとあの非保険者の番号聞かれました。
うん、あそうやもんな、マイナンバーとかも聞かれ
た、聞かれました、うん、これで副業やったらバレちゃうなって思って。
そうよ、厳しいよ、うちは。
いや厳しい、
歯全部抜くからな。
えそんな戒律が、
う
ん、
そうですよ。
入ってからのギャップとかはないの、その
ギャップ。入って思ったんですけど、めちゃくちゃ静かですね会社。
あそうや、
ね、そうなんや。
でうち静かでしょ、ちゅうかもともとそんな明るいやついないんじゃない。
まあそっか、
だから私多分うるさいなって思われてるだろうなと思って。
あでも確かにそのうるささというか元気の良さは多分モンゴルナイフが一番かもしれへんな。
だからちょっと抑えなきゃなと思って。
確かにな、はしゃぐときはしゃぐけど、うん、基本暗いもんなみんな。
そうですね、
ヘッドホンしてるもん
ね。そうですね、音楽系集中して。であの私前働いてた会社はもうずっとこう身分偽ってメガネマスクでひっつめて会社行ってたので、言葉とか発してなかったら慣れてるんですけど、うん、こうなんかやっぱバークに入るときはこう賑やかな感じを想像しながら入ったので、すごい静かだからちょっと、
う
ん、
もうな前の格好でもよかったや
けど。いやいやいや、じゃあたまにそれで出勤します。
でもメガネにマスクでいてたんですか。で私モンゴルってバレないようにしようと思ってます。
その時あの前の会社に行った時はもうモコロデビューしてたので、
うんうん、モコロデビュー
バレたくない。
っぽく言うな。
いやいや、おもころのアイドルですよ、私は。
まあまあまあ、そうですけどね。
いや、そんな感じ。そうですね。
だってなんかあれやんな、あの入社 の、 あのブログみたいな入ってたけど、そのホットエントリー入ってたりもしましたよね。
もうすごい、砂ってみんな言ってましたけど。うん、
いやでももう、やっぱみんなそんだけ注目してる、ライターに育ってるってことですから。
ライターってかもう、顔力でしかやってないんですけど。
顔力はね、確かに。でも、モンゴルナイフの場合、顔力やから、年を取れば取るほど味もやっぱ
り。あ、そうかも。
本当ですか。
だからその美とかね、はい、このほら、美容系みたいなんとか、うん、キラキラで言ってない分、寿命長いかもしれない。
そうそうそう。そうね、
確かに確かに、シミを取る生地とかも書けるかもしれない。
逆にシミをつけたりする生地とか。いやー大きめのあざとかね。
虫眼鏡でジリジリジリ
ね、髪の毛全部むしり取ってるの、鳥肌みたいにしちゃうとかな。
そんなメディアなんですか。
そんなメディアも作りたいね。
ちょっと、いやでも今年ちょっと私占い師に去年末に逮捕されるっていう、あんた来年逮捕されるから気をつけなって。
まあまあでもバーグの場合ね、逮捕ぐらいやったら多分クビになんない。
あで
もそうかもそうかも、それはそうかも、
うん、じゃあ心置きなく逮捕されること
。痴漢が話すんですよ、うん、もし誰か痴漢で捕まったらどうしますみたいなこと言われた時、うん、やっぱでもクビにはしないっすよね、
じゃあ業務上
横領罪冤罪とも信じないけど、ね、やったなとは思うけど別にクビにはしないと思う、う
ん、ああよかった。しちゃう
かな。一般的には痴漢って前の会社の時ずっと痴漢やったはったじゃないですか。
痴漢
ばその前提で話をするのよ。
いや、もっちゃんになる。
痴漢ライター。
ない
ない。いや、でも、いや、クビでしょ、それは多分。
大きい会社ほどやっぱ、体裁気にするから、
ね。やっぱ、クビでしょ。まあ、めったにならへんけどね、会社クビなんて。
痴漢ってなんでバレるんですか、会社に。
しろんよ。
いや、なんで、あ、いつも逃げ切った
から。違う。やってないから。
でも、女性専門
の
俺、乗って
ますもん。電車乗って通勤してなかったわ、そもそも。
あ、家も近くに住ん
だから。あ、だから、自転車で後ろから近づいて、触り逃げるみたいな。
あ、なんか、もみもみもみって。もみ逃げタイプの痴漢
してません、してません。あ、そうだ、業務上の横領であのクビになってる人はおった。
あー怖い
それは
横領、まあ経理とかようね、横領とかするみたいな。
そうそう、経理の人、経理の人2000万横領した
んです
。それでバレへんのもすごいですね、しばらく。
誰が
偉いもんなんだったら、ほんと。
まあでも何かで逮捕されるってなると、まあ会社ごとで逮捕されるのか、まあプライベートで逮捕されるのかもだいぶ違いますからね。
そうですね、なんか占い師枠なんか暴力で捕まるって言われ
モンゴルの暴力。
あ、そうですね、現 に今今日加藤さんとかとわーってこうなんか殴り合いになったりとかする、私加藤さんを殴り殺すんじゃないかなって結構。
でもそれで加藤くんが訴え出るってめっちゃかっこ悪いけどな。女の子に託されて障害やー言うて。
いやでもあり得るんで、その相撲を取ったりとかプロレスみたいなことを遊びをよくやるやんか。
やりますよ。
その時に加藤がこうね、打ちどころが悪くてそのガクってこう。
あ、やばい
よ。でもそれはあ、まあ打ちどころ悪そうやもんな。もうすでにだいぶ打ちどころが悪いからあんななってるやろうけど。
そんなことないですけど、でもよく加藤さんと殴り合いしてるので。
ちょっとじゃあそれで勢い余って殺してる
そうそうそう
かも。可能性が
すごいな。
もうそう、私今ゴールドジムに通って筋肉も ついてきてるので、
ちょっと人を殴り殺せるぐらいには。来年、今年中にはなって
るなるかもしれないですね。いや今キックボクシングを習うかフラメンコを習うかな、迷ってる。
すごいな、学ぼうとするんや。
あ、そうです。やっぱあのユーキャの CM とか見て、私はなんか新しいことやんなきゃなーって OL 精神がうずくんですよ。
その辺は女子ですよね。
もうマジ女子ですよ、ほんと。
そうやな、女子。だって友達とかも結構女子っぽい子が多いんでしょ。
あ、そうです。キャピキャピしてて、もういつも可愛いねしか会話で言ってないんですよ。
だからもう上面だけの会話してんねや
ろ。どうなんかないですよ、親友みんな。
めんどくせー、美味しいもん食べて、写真撮って、アップして可愛いとか、コメント付き合って。
全然着付けしねーって。
知らんわ。その文化知らんわ。
じゃあ、裏垢があるの、その可愛い用のとモンゴルナイフっていう。
いや、あの、Facebook とかはあんま全体に公開しないんですけど、そことかでタグ付けとかされてますね。
あ、なるほどね。じゃあそこで自分の中の女子をこう、消化してるっていう感じなんですか。
そうですね、もうそれ見て大満足してます。やっぱこっちが私の中の顔とか写真で綺麗に写ってるんですよ、やっぱり、みんなあのスノーとかで撮ってくれるんで、
はいはい、
こっちが本当の顔だよなって、おもころのやつ見てこっちは本当私じゃないって思いながら。
いや、おもころの方が魅力的ですけどね。
本当ですか。
そんな女子がおもころに入って大丈夫なの。
いや、最初何人か友達減っちゃって、ちょっとこういう人だと思わなかったみたいな。
それでしょうもないよな、そんな。
すごい紹介した。
減るの。
減りました。あの、私あの英会話教室に通ったんですけど、その時結構キャピキャピした女の子たちとつるんでたんですけど、フェイスブックでなんかおもころっていうところにデビューしましたって1個目の痴漢をやってる、
はいはい、
イメトレを河原でやってる記事をアップしたら、うん、こんなに変な人だったのみたいな感じ。
あ、なるほどね。
ほんと綺麗な話しかしなかったんです。みんな、なんか、銀座でさ、なんか寿司食べようとか、表、はいはい、参道でパンケーキ。
あそこのネイル良かったよ、みたいな。
そう、男性のネイリストがめっちゃ上手なんだよ、とか、そういう話しかしてなくて。
しょうもな。しょうもな。
そしたらそういう星からやってきたんです。
なるほどね。そっか。じゃあもうその亡くなった友達とかももうしょうがないと。
そうです、もう失ったけど、でも新しく友達増えたし、なんかおもころの人に出会えたから、まあまあまあ、ハッピー。
そうですね。
なるほどな。
ポジティブですね、うん、
結構
ね。
結構ポジティブですよ。
なんかチンチン出してる人とかいるじゃん、社内で。
あの、だいぶね、それもね、なくなりましたよ。
なくなったんや。
まだ一回見てないですよ。
あ、マジで。
はい、
だいぶな、かいちゃんが一人目の女の子が入った時ぐらいからやっぱちょっとね、僕も気をつけてくれみんなに。でも僕がそれ言えば、あの、僕を見る目は、お前がやらしてんねやろみたいな目
がすごいあったんだけど。
まあでも、でもまあまあまあ、
まあ、チンチンは見せていただいたのも尊いなと思いますけどね。
チンチンはね、ただなんか誕生日にギャラクシーさんの金玉を見れるっていう
の
ね、誕生日の人はギャラクシーさん今、カタキンじゃないですか、
はい、
あれを見れるみたいな特典はあったんで、
あ、
もしかしたらモンゴルナイフも誕生日の時にギャラクシーさんの金玉
を拝める
拝めるかもね。
カイちゃんは見たの。
いや、カイちゃんはやっぱそんな見ない、ね。
ああ、やっぱそうか。
ね、見てみーひんもこれ確実にアウトじゃないですか。
そう、サジェストした時
点で、ね、よかったらどうですかっていうのはちょっともう、ね、アウトじゃないですか。
確かに確かに。
ねえ、やっぱ、ね、このご時世なんでね、何がすぐヨッピーみたいに叩かれる時代です
か。いや、もう全部セクハラになりますからね。うん、
なるほど。
そうね。
でもちょっとカタキンさんちょっと見たいですね。拝見させていただきたいですね。来年ちょっと、
でもお前そのまま加えてまいそうやん
な。そんなことしないよ。そんなことはしないですよ。
なんかそういうのありそうで怖いわ。
いや、そうか、尊いなむと思って拝みますよ、う
ん、いやいや、でもかなり至近距離で見れるよ。
え、そんなに近くで見るんですか。
すごいすごいすごい、もう VR つけてるみたいな。
見たら絶対に笑うらしいよ。
え、本当ですか。
絶対に笑うら
しい。なるほどってみんな言われる。
え、見たとき、え、 島さん見た時どう思ったんです
か。いや、僕はまだね、見てないんですよ。
え、見てないんですか。
見てなくて、
え、めっちゃ気になる、どんな感じなんでしょうね。
でもまあ、2つやったもんが、だから2つの時って多分アメリカンクラッカーみたいになってた
わけよ。そうですね、
そうそうね、うん、でそれが1個になってるから、なんやろうね、ガウディがサグラダファミリア作る時の作り方みたいな感じで、ネットにちょっと粘土の重みへ置いてさ、ブーンってこう引っ張られる
やつ。あ、ちょっと想像できました今。
そんな感じになってんのかな。
おー、なるほど。
でもヨッピーも見せてくれるよ。
あ、いいよ、全然金玉。
だって一時、昔ラジオで喋ることなくなった時、ヨッピーの金玉をただ見てるっていう回確かあったもん。
ヨッピーさん、私見たかどうかわかんないんですけど、なんかヨッピーさん、なんか合宿でみんな金玉どれだってなんか、
あ、そうそうそう、
金庫と金玉ギューンってこう丸くして、それをみんなに見せてクイズで当てさせる
それが今正義の味方やってるんです。そんなやつだ。
いや、でもあの地獄の三沢がですよ、はい、もう笑いにじ、まあ、厳しい地獄の三沢に、俺は一回も人生一回も滑ったことがない一発芸を持ってると、うん、じゃあそれ見ましょう、
はいはい、
いや、そんな
ハードルも上がってるし、ね、
ってるでしょ。 その三沢が爆笑しましたから、あ、これは面白いって、
あれも大爆笑しました。
あ、見たんや。じゃあ、
あ、そうそう、見ました。本当は
結構見てんな、おもころスタッフの金玉。
いやいや、だって新年会とかでケツの穴とか見せたりとかしてたじゃないですか。ライターの人が。
ああ、そうやったっけ。
あ、今年去年もなんですけど、去年も今年もなんか伝
統、去年も今年もライターの肛門が見れる新年会。俺この間のはちょっと行けなかったんですけども、
去年も、
今年は肛門が出てた
の。そうです、下田さんも去年も帰っちゃった、うん、なんかあの一回あの会社でわーって解散して飲み行って、その後会社に戻るんですよ、うん、
はいはい、
新年
会で。あ、よかった、よかった、会社で見せてたやん、
ね、
まだ救いやわ、ね、未来坂とかでね、肛門見せてた
やん、ね、ダメすぎ
る。
それはもう本当ダメですけど、でも去年は、うん、その肛門をなんか2人同時多発的に見せて、うん、もうこれはこの飲み会終わりって言ってみんな怒ってバーッと帰ったんですけど、今年はその飲み会の序盤に尻を見せるって。
え、じゃあいつかモールナイもその肛門を見せようみたいな、そういうのはあるの、気持ちと。
いやいやいやいや、それはちょっと私痔の病気持ってるんで。
あ、そっか、ちょっと見せてやって、どんな症状なん
て。ちょっとこれはお医者様に見てもらわないといけない、危険な。
お医者さんに見せるときはずっとケツむき出しで。
あ、そうですよ、腰にタオルだけパタッと。
それがちょっと恥ずかしさを抑えるやつな
んや。もうあってもなくても同じようなもんなんですけど、でも先生触診するんですけど、うん、
あ、じゃあ肛門が指入れられて、
うん、その時も先生、鉄入ってます、熱い、熱いですよ、熱い、鉄入ってますすごい聞いちゃって、熱すぎて、
熱すぎて溶けた鉄が入った
もん。もうなんか焼き鉄を入れられたのかと思うくらい熱くて、それが怖くて全然言ってないんですけど、来いって言われたんですけど、
ね、でも多分それは鉄入れられてない
。何かしらの
本当に
当たってたよな、お前の予想は多分
もう使い物にならないから。あ、そんな感じで、うん、今年は序盤に尻が2つ。
そうね。
で、その尻、まあ誰が出したか言わないんですけど、その尻の穴を酔いつぶれてる人の皮にパラッてやるっていうところが、
大学生の時
があったんですね。
そうですね。まあ、なくした青春をね、取り戻すっていうのも、もうこの活動
なんですよ。それはいいこと。
そうなんですよ。
それはいいこと。
なんかそれはね、ヨッピーもあの本で書いてましたもんね、うん。ちょっと青春活動みたいなのあるじゃないですか。
いや、ありますね。ほんとみんなで合宿とかもそうですけど、青春っぽくて。
多分ね、やっぱみんな学生時代、
そう、
満たされてなかったから。
仮
面をかぶって生活してましたからね、うん。なんですよね。
インターネットで育った世代なので。
そう、でもそういう意味ではさ、その学生時代の青春は多分満喫してきた人でしょ。
いや、それがあんまりできなかったんですよ。
え、そうなの？
あの高校生ぐらいまでは、うん、あの本当に男子からすごい気持ち悪がられるっていうか、うん、そう、なんか本当あんま近寄ってくれないっていうか。
鉄入れてるからよ。いやいや、鉄入れて行ってたからやろ、学校。
そう、私なんか自分のこと貴族みたいに思ってたんですけど、どうやら周りはそう思ってなかったらしくて、うん、超冷たくされてたんですけど。
でもほら、やっぱ高校生とか恋愛とかがさ、うん、まあ本当に一番こう思春期とかやから意識したりとかするじゃないですか、うんうん、そう、モンゴルもやっぱこう告白をしたりとかするわけでしょ、
うん、そうですね、告白とかいっぱいしたんですけど一回も叶わないっていうか、うん、
いっぱいしてたよ。
え、いっぱいしてた、同じ人に30回ぐらい告白した
。怖
っ、好きやねみたいな感じで、すごい告白したんですけど、
全部ずっと告白、同じ人に、
同じ人に、なんかあれと、え、あの好きなんですけどとかって言って、
は
ぁ、だいぶ気持ち悪がられてました、今思うと。その時は何照れてんだろうとか思ってたんですけど、
すごいね、ポジがすごいな。
振り返ると
鈍感力ですよ、それも
愚かだなと思って、うん、
結局その方は自殺かなんか
されたいやその方は
ノイローゼかなんかになられて
立派に父になられて。
ああそ
っ
か。
そうなんですよ。でも大学の時もちょっと親にちょっといろんちょっとちょっと特殊な寮に入れられてて、もう門限とかめっちゃ厳しくて、夜23時まで帰ってこなきゃいけないんですけど、夜に修練っていうのがあるんで、実質8時が門限で、大学がちょっとすごい遠くて、2時間ぐらい先、八王子とかにあったので、
じゃあまあ遊べへんねや。
全然遊べなかったですね。酒を飲むっていうのも、大学を卒業して働き出してから、
は
あ、あんまり大学生でも飲んでましたけど、そんなに飲んで
ない。じゃあそんな青春してない
ん
や。
そうなんですよ。もうウェーみたいな大学生をこう高田の馬場とかで見ると歯ぎしりとか全然します。未だに
歯ぎしりで歯ぎしりをするんですね。
はあ、あんまりエンジョイできなかったので、だからおもころみんなと合宿とか本当飲み会とか楽しいなーって。
まあおもころんないはね、しかも悲しいことは恋愛はないですからね。
そうですね。まあ、恋愛になりそうな人いないか。
いやあっても嫌やわ。
普通でもそろそろあっていい頃やけどね。
いや変なの一人だけいるじゃないですか。
うん、
確か。いやいやいや、山口くん。
ああ、
ライター。あ、そっか。
でもまああれは奥さんがおもころまあやでも書いてもらったりしてたかな、する前やったかな。
どっちやったっけ。
僕の前職 の、まあ、あの後輩みたいな感じやったから、うん、なんかそのつながりでみたいな。
あ、そうだったんですか。うん、
いやでもやっぱ最初は内部からそれがあんのって複雑やったわ。
いや
気ぃ使えない。だから絶対別れんといてほしいなと思って。
ああ、気づくなっちゃいますもんね。
そのワンナイトだけとかあったらもうちょっとね、嫌やん。
でも男女がそうやってギュッといたらそれが起きちゃうくらいですか。私大学生の時男女の寮にいたんですけど、うん、もうどこのドア開けても男女が営んでる時ありました。図書室開けてもスポーツルーム開けても、
それめっちゃいい寮じゃない。
ミュージックルーム開けても、
うん、思春期したらもう最高の寮に
そこ入りたいわ今でも。
本当にもう女の先輩がすごい狂ってる人は男子の部屋呼ばれに行ったりとかしてて、
すごい
エロゲ
ーやん。何が厳しいの。8時でも
余裕やないか。
まあ、いや私そういう場に入れなかったので、こう部屋でシクシクと漫画読んだりとかしてたんですけど。
漫画読むだけやった。
漫画読んだ後、いやちょっと特殊な寮なので、うん、ちょっと特殊な勉強とかさせられてたんですけど。
なんなん特殊。
いやでもまあまあそのほら一人になるとちょっと肛門になんか
鉄は入れないんです
けど鉄入れてみたいなみたいなのはなかった。
全然ないですよ。いやもうチンポに興味津々でしたが。
進歩に興味津々やったんですね。
予備組には入れなかったんです。
そっか。まあヨッピーはその頃はヨッピーは予備で何回か無所入って、
いや性犯罪者に仕立て上げといてほしい。俺も大学生で全然何にもない。本当に何にもない。
本当ですか。
童貞も長かったしね。
風俗とか行ってなかったですか。
行ってない行ってない。
いつデビューしたんですか。
風俗に一番最初に行ったの22歳とか。
あ、卒業した。
卒業するからみんなに風俗に行こうって言った、
なるほどね、この経験やみたいな感じで。
重曹の夢夢クラブっていうファッションヘルスみんなで。
だからヨッピーは結構インターネットやってる自分隠してたりとかしてたんですか当時。
いや隠してなかったよ。隠してないけどずっと気もわられた友達も。
そうなんよ、うん、僕らの時代ってやっぱ大学ぐらいの時にパソコンやってるだけでオタクとか言われる時代だったから、今当たり前やけども、
う
ん、
そうですね、
もうあいつキモいなぁみたいな。
いやそうそうそうそう、
ホームページ作っとるらしいみたいな。
だってフェイスブックで知り合った人と飲みに行ったら普通にするやん。
いやりますよ
ね。それの友達にもし例えば言った当時ね、ネットの知り合いと飲みに行くと何それキモみたいなって
言って、ほんまにそんなことばっか言うてくるやつで、いまだにやっぱね、地元とか帰って友達、うん、大学の友達の結婚式とか行った時とかは、うん、まだオタクくんみたいな扱い
してた。地元さんオタクくんって呼ばれて
る。まだこいつら言ってんのってどこで時代止まってんねやろって。
いやー地方に行くとでもそれは本当
そう。そういう奴らに限って、いや俺はもう絶対ガラケーしか嫌やねみたいな、世のなこだわりで劣化したままずーっと
おったんでしょ。あーわかりますね、それはちょっと。
そんなのなもう、まあ、
殺そう。
いやいやいや、みんな
殺せ、そいつらを殺して
鉄を入れても
らう。やだやだ、
ご褒美に鉄を入れたらしっかりと。
どっちもいらね
なるほどね。
そんな感じですね。でも
わかりました。ちょっとね、はい、まあ第1夜ということで、
はい、
はい、後半にちょっとまたゲストで出てもらいたいと思うんで、はい、今日はこのあたりで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。